clap your hands, everybody. Everybody, clap your hands, say what?
はい、サムでーす。
本当に行きやがったな、あいつな。
いやー、まあでも、うん、前回僕も何かで出た時あったじゃないですか。
あ、まあそれ仕事で行ったじゃん、
うん、で僕聞いてたんですよ、なんか割とスムーズ行ってるなみたいな。
あ、
いやー、僕のこの今久しぶりに石川さんと二人でやってますけど
ていうかさ、こういう状態で喋ることってないじゃん、
皆さんどうお聞きなのか、楽しんでくれてるのか、
いや、ね、
ないのか、
あれですよ、まあこの B 祭っていうのはですね、うん、とりあえずまあある意味こう仕事のようで実は仕事ではないのでやってるわけじゃないですか。
そうですね、
あの強制力がないわけですよ、まあ、我々がこう、自主的に集まってやっている番組ですから、ノーギャラでやってるわけですから、まあ、あくまでこう趣味ですよね、ここだから。それに対してこうブルーンがどうしても野球に行きたいと言われた場合、やはり拘束力は弱いですよね。
まあ、ただいろいろあるのが、3時から撮ってたら
終わってたんじゃねえかっていう
複雑ですよね。
ということでですね、
そうですね、
俺らを見捨てて東京ドームに行ったブルーン、約束通りですね、5分おきにですね電話をしていこうと思うんですが、今携帯からですね、これ直接俺の携帯から電話をして、ブルーンの声をですね、マイクで拾ってですね、皆さんにお届けしたいと思うんですが、
デジアナですね、
何ですかそれ、デジタルアナログ、
デジタルアナログですね、
じゃあ発信しますね。さあ来ました。
これでもまあ事情があったにせよ、本当は3時からだった、3時からだったから、あのバックレと一緒ですから、
バックレと一緒ですよ、
これに関しては。
さあ発信しております、発信しております、
プップップと
プップップとあいつの携帯に発信しております。ああ
切りましたね。
あのクソやら、もっかいだ、
もう一回しましょう。これ多分、東京ドームって携帯入るんですよね。
入る入る入る。
だからこのごめんなさい、繋がらない場所でじゃないんですよ。
うん、切りやがったな。
あ、来た。もしもーし。
ブルー、もしもーし、ブル
ー、
お、
聞こえるか、ブル
ー、聞こえてます？
聞こえてるよ。盛り上がってんの、試合は。
いきなり宇都宮が、
うん、
デッドボール2つ与えて、
殺伐としてる、殺伐としてる雰囲気に、
カープファンのレフトスタンド
マジで、お前何野球楽しんでんだよこの野郎。こっちお前本間と2人だよ、お前無言劇だよずっと。
そこにはいいね。
序盤あのな、ほんと5分おきに出ますかんな。
負けだ
負けだ。あー、ということですね、ブルーン、野球をお楽しみのようで。
あ、嫌がちょっと近かったですね。いやー、まあでも野球場にいるのは間違いなかったですね。
野球場にいますね、とりあえず。
まさかその、女と会ってたみたいなことだったら、これは相当激凛ですよ。
ブルーンさん、ね、しかもあれですよ、最近、あの、リスナーからのね、メールを見ていると、ブルーンさんあれじゃないですか、あの、大学時代、慶応大生に奪われた女のことを今でも引きずってるじゃないですか、でもし会うことができるんであれば、お前のおかげで俺は変われたみたいなことを言いたいみたいなことを言ってるじゃないですか。それがまたリスナーに受けてんの、受けてるってか、また大きな支持を得てるわけよ、ブルーンさん。
ちょっと純愛なものを感じてるん
ですか。そうそうそうそう、冬ソナ的な。なんか
そんな男じゃないのにな。
そんな男じゃないよ、ヒゲヅラの野球好きでさ、パン屋の3階かなんかに部屋があってさ、あいつ。
いや、まあでも、ちょっと続々コーナーやっていきながらも電話してみましょう。
ということで、3分、まずはこのコーナーからいきましょう。
B 祭カスタマーレビュー。あー、これはもういつもブルーンが、
やってるんですもんね。じゃあまずコーナー趣旨ちょっと説明してもらっていいですか。
ちょっと乗っかるのも今早かったですね。いつもブルーンがやってるコーナーですが、
ブルーンが一人で
やってるコーナーですが、それでは紹介していきましょう。番組での登録数を増やすために iTunes ミュージックストアのこの番組のページに載せる読んだ人が思わず登録したくなるようなカスタマーレビューを考えてもらっているのがこのコーナーでございます。はいはい、ただレビューを書き頼むためにはアップの ID が必要なのに、俺たちはまだ誰も持っていない。そこで毎週優秀作を決めて、これを聞いてる ID を持っている人に書き込んでもらっ ちゃおーというコーナーです。
お前原稿棒読みだな。ということですね、今週アゲアゲ戦士にですね、立候補してくれたのは、岐阜県トライデントコンピューター専門学校の、腹黒キティ、はい、じゃあ腹黒キティにあげてもらおうと思います。
お願いします。
さあどれからいこうかな。じゃあこれからいこう。
はい、
福岡県太宰府市、ラジオネーム当たる大学1年生、
はい、
私はソロモン諸島の右端にあるピスタチオが名産の村に住む76歳村長です。
あら、ありそうだけど。
ピスタチオってそういえばさ、うん、どこが名産なの？
ピスタチオ諸島ってありそうですよね。
島の名前ありそうだよね。まあそんな話は置いといて、この番組は東京で一人暮らしをしている息子が、なんで息子東京で一人暮らしなんだ、忘れていった iPod という箱を通じて知りました。興味本位に iPod をイジリー岡田張りにいじっていじっていじくり倒してると、イジリーさんそんないじんねえからな基本。
もう舌を早く高速に動かすだけです
よね。突然この番組が流れてきたのです。しかし冴えねえ女だな。まだ生きてるのかクソババ、これ違うぞ、俺じゃねえぞ、田舎なんかクソくらいだなどと、都会の不良らしき若者が年寄りを罵倒する衝撃的な内容でした。
ショックだな。
毒まぶしさんが入ってるじゃないか明らかに。これを聞いた向かいの梅さんはショックし、隣の乙女さんも危篤状態に、村一番の働き者だった坂崎のじいさんも精神的に極度に落ち込んでしまい、村が壊滅状態に陥ってしまったのです。
あら、
しかしこんな危機を救ってくれたのは同じ番組から流れてきたこの言葉でした。アゲアゲでいきましょうよ。
そっちか。
この不思議な言葉の魔力に取りつかれ、坂崎のじいさんは立ち直り、乙女さんの意識が戻り、梅さんは仮装され骨になった状態からピッコロでも難しい再生手術を行い蘇生しました。そしてこの度この不思議な魔力を持った言葉を連呼する本間という若者の銅像を私の田んぼのど真ん中に立てさせてもらいました。本当にありがとうございますと。
こんなお役に立っていたとは思いませんでしたよ、これは。
本間さん、あなたの一言大きいですよ。
ありがとうございます。
千葉県市川市恵比寿マン、私は佐渡おけさがあるなら、マゾおけさもあるだろうと思っていた社会科の教師です。
意外と気づかなかったです。
この番組はそういった今さら人には聞けない常識を教えてくれる番組だと知り、前回から聞くようになりました。かくいう私も言葉での失敗談は多く、先月もガンシャという言葉を、ガンダムのシャアの略だと知ったかぶりしていたため、友達との会話で、ガンシャってかっこいいよね、ガンシャは男の憧れだよと言って縁を切られてしまいました。その次の日も韓国料理のプルコギのことを、手こきや足こきの一種と勘違いし、私プルコギが大好きなんだと言っていた女子社員をこいつ簡単にやれると思い込んで、セクハラで会社を辞めることになったりもしました。待てよ、恵比寿は矛盾してるじゃねえかよ。社会科教師なのになんで会社辞めることになってんだよ。
あ、珍しい、このネタが破綻してしまった。
もう少し早くこの番組でやっていればこんなことにはならなかったのにと後悔しています。私のようなアグレッシブな人生を見たくない人はこの番組を聞くことをお勧めしますと。
いやー、プルコギってもうちょっとあんまりそういうのを掘り下げたくないですけども。
はい、
そういうことか。
プルコギ、これ行こうかな。
はい、
あー待ってよ、あこれ行こうか。またエビスマン、これ待って、千葉県市川市エビスマン、私は廃藩置県のことを、
まさかとは思うけど
パイパン事件だと思っていた日本人の教師です。教師シリーズ、エビスマさん。パイパン事件というのは、人が寝ている隙に陰謀を剃られるという事件に違いないと思っていたところ、そんな事件はないと教えてくれたのが B 歳でした。同僚の教師の中には、こんな私のことを変な目で見たり、まともに相手をしてくれない人ばかりで、人間不信になりかけていたのですが、B 歳は違いました。ポッドキャスト界の苦悶式と呼ばれるだけであって、回答は親切丁寧。ラブマシーンとタクマシーンの違いを例に挙げ、廃藩置県とパイパン事件の違いを説明してくれました。結局、パイパン事件が私の作り上げた妄想であったことは残念ですが、今更生徒たちに先生が間違ってたと頭を下げるのも、教師としてのプライドが許さないので、今年の教科書検定でパイパン事件が削除されたことにしようと思います。 これからも B 祭には世の中にある間違いを正していく素敵な番組であり続けてほしいと思いました。
あらららなんかまあ教師の人がまた参考にしていただけてるなんて、嬉しい限りでござい
ます。エビスマンさん教師ネタ多いですね、じゃあもう、
まだまだ。
ちょっとエビスマン祭り行こうか。エビス祭り行こうか。千葉県市川市エビスマン。私は、おなった後の手で平気で寿司を握っている寿司職人です。
本当にいい加減してほしいですね、これ。
先週は、B 祭放送20回記念ということで、うちの店に寿司を注文していただいてどうもありがとうございました。しかも、注文だけでなく、私と妻をブースの中に入れていただき、一生の記念になりました。しかしそんなことで浮かれていたのも最初の5分だけでした。 B 祭が誇る金髪エロ軍曹がフレンドリー感覚で口を開きこう言ってるんです、旦那さんやっぱ奥さんの赤貝とか食べてるわけ
最悪です。
妻の顔が一瞬こわばりました。何を隠そう、妻は韓流タレントの作り笑いの次に下ネタが大嫌いなのです。
作り笑いじゃないですよ、
本気ですよ。しかしそこは妻も大人、寿司ネタは新鮮さが命ですからとさらりと回避しました。しかしそれがいけませんでした。そんなさらりとした梅酒のような対応をよしとしない金髪エロ軍曹のエロ投資に逆に火をつけてしまったのです。ねえねえ奥さんな、どういうキャラなんだ俺。奥さんやっぱ旦那さんの貝柱を毎晩食べてるのとか、奥さん今度俺の太巻きにもかぶりついてよと言いたい放題。さすがの妻も放送終了後に高熱を出して寝込んでしまいました。謝罪は要求しませんが、下ネタ嫌いな女性リスナーも安心して聞ける番組をお願いしますと。
あららら、
これがもし僕だとしたらすいませんでしたと。
もうでもこれに関しては下手したら言いそうでちょっと怖いなと。
言いますね僕ね、こういう時言うタイプなんですよね僕。もうベタだって分かってるんだけどいつやっちゃうっていう。
そのまあ何個かこうネタの積み重ねで、うまいみたいなところに持ってきます
からね。行きたいタイプですからね。ということでじゃあですね、じゃあ腹黒キティ女の子なんで周知プレイしようかな。
あら。
エビスマンの寿司屋のネタを女の子に上げさせるという。
一見わかんないですからね。一丁というか。
ああ、一見。
もうまあ。わかるかもしれないし、わかんない人はわかんないみたいな。
ということで引き続き、レビュー待ってますね。どんどん送ってきてください。受付アドレスはママさん。
全部小文字で bi4@bside.jp biho@be-side.jp です。番組の中でメールを紹介させてもらった人にはクリアファイルをプレゼント。メールは懸命に、レビューと書いて送ってきてください。
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライブ、
お聞きの B サイドユアライフでは番組をサポートしてくれる企業会社を募集中。番組の中でコマーシャルを流したい、商品開発やプロモーションのアイデアを考えたい、そんな企業会社のご担当の方、お問い合わせはメールで info@bside.jp までどうぞ。
なんか俺今日テンション上がんねんだよな。
いや俺もちょっと嫌なことあってさ。
いやいやいやいや、あげあげでいきましょうよ。
石川
ほんま
ブルーの
B サイドユアライ
ブ、私事、はい。CM 中でわずか20秒の間に本間さんがびっくりするようなことを言いました。本間さんがですね、突然足を叩き始めたんです、ジーパンの上からこうやって、ね、そして本間さんが言った言葉お願いします。
睡魔が襲ってきました。
わずか20秒の CM 中ですよ。
いや全然寝れますよ僕。ここだけの話ですけど、ある番組で、あるアーティストの方が、生歌をしていただいたときに、
はいはい、
寝たっていうことですよ。本当に寝てなかったと思ったんですよ。でこう黙り込むじゃないですか、でこう聞いてるんだけど、あ寝てたっていう。で多分10分じゃないな、10秒なのか1秒なのか分かんないですけど、本当に寝てたんですよ。
それを言うならですよ、僕も出しましょうか。昔 千葉のベイ FM ってところに仕事行ってたんですけれども、はい、それで、朝の番組をやってたんですよ、はい、朝のですね、何時かね、6時から9時までの生放送みたいな、
うん、早いですね。
でこれまあ予算もないんでホテルも取ってくれるわけがなく、うん、前の日に、はい、最終でベイ FM に行って、そこで、まあ、なんか作業して6時が来るのを待って生放送やるみたいな感じなんですけども、生放送中僕本当に寝ました
でも寝るって決めて寝た感じなんですか？
じゃなくて気がついたら寝てました。
あとはじゃあもう一個だけいいですか？
はいはい、
僕某局の某深夜番組やってた時に、その時だけ異常になんかこうなんか時間がタイト で、でそのそのあと深夜番組を終えると休めるみたいな時だったんですよ。
ああ、もう休み目前に控えて疲れもピークですね。
そうそうピークなんですよ。で、その時はなんかこう、まあ、サブだったんで、うん、合間 CM と曲の合間とかに、うん、なんかメールとかを出して持っていくみたいな。で持っていくじゃないですか、うん、持っていった後その次に持っていくまでの間で、うん、毎回寝てましたでそれも寝るって決めて持ってったよし、曲今かかって2分ぐらいかかるから今絶対寝ようって、でも大の字になって寝て、携帯でこう2分後とかに設定してあーって起きてまたタカタカタカタカタカってそんなことを。
じゃあ僕もう一つここにしましょうか。僕ね昔ねFM 横浜で夕方の番組っていうのもやってたことあるんですよ。なんで4時6時4時7時とかの番組かな。で僕本番中 DJ の前で、はい、他局の原稿書いてました。
いやまあしょうがないですよね。
すいません、どうしても締め切り間に合わないんでお願いしますって言ってすいませんって言って、
まあ、そういうのを、経て今、
今
ブルーンがいなくなって
しまった、いなくなってしまったということで、後でまた電話しようと思うんですが、人のことを言えないぞみたいな。まあそんなですね、我々の話してたような身の回りで起きた出来事
コーナーでした。
まあ、このコーナーは、うん、まあ、僕らが話してたことは些細なこととは言えないんですけれども、うん、身の回りで起きた些細な出来事をですね、報告してもらってるコーナーなんですが、何からいきましょうかね。本間さん、ま
あ、たくさん結構やってなかったです
ね。やってなかったですからね。じゃあですね、まあ、この2枚綴りからいこうかな、うん。
何でしょう。
このですね、ちょっと待ってな、下ネタから行くっていうのもあるんだけど、まあいいや、下ネタから行きます。じゃあ
下ネタからですか、
はい、初手から強いので、川崎市高津区、うん、マミヤ26歳、女の子、女の子というか、はい、まあ女性ですね、
はい。
以前この番組の中で石川さんが、電話しながらセックスしてたことがあるとおっしゃっていましたが、私はそこまでではありませんが、うん、電話中の付き合ってた彼氏にフェラティを押したことならありますと2回ほど。しかもホテルに泊まった朝で、彼は会社に体調が悪いので遅れますという内容の電話をしていました。なんだかそういうのを相手に誘れないように耐えるのがいいらしいです。そんな彼とはもう2ヶ月以上体の関係がなくて寂しい限りです。どうしたものですかね、うん、
これはあれなんですかね、その男性からのリクエストによって、リクエストにお答えしたんですかね。
僕も正直こういうことするタイプです
どうだみたいな、
フェラをさせ、シベラをしてもらいながら会社に休みの電話を入れたりとか、そういうの大好きなタイプです僕
これはでもまあ、
うん、ちょっとしたいたずら心ですよ。
どうなんですかね、まあ、その耐えるのと、あとなんか制服感と、両方なんですかね、攻められつつも、
攻められつつも
相手を制服したみたいな、
なんか僕こういうの好きですよ僕ほら少年の心を失うタイプなんで、こういうちょっとしたいたずらが好きなんです。
なるほど
続いて、
まあ、久しぶりにやったコーナーでいきなりこんなものを紹介してしまったという
群馬県太田市、ラジオネーム天使17歳、
はい。
以前番組の中でシオンジュニアさんが浴槽の排水口の穴にチンコをというネタを披露していましたが、はい、まあ、シオンちゃんの場合ネタじゃないですからね、あれ。僕実は一度だけ挑戦してみたことがあるんです
。
それは中3の修学旅行から帰ってきた日のことです、うん、修学旅行ということもあって丸3日間オナニーができなかったので、うん、どうしたものかと悩んでいました、
うん、
そこで、いや普通に抜けばいいじゃねえかそこで修学旅行中友達に教えてもらった荒技を試してみることに。 それをするとフェラチオをされているような俗に言うハイな感じがするとのことでした。しかし排水口の穴がかなり風呂浴槽の端の方にあったため、僕のコブラは穴に届きませんでした。
ですよね。で、考えたら、あの、なんですか、お風呂、浴槽自体そんなに大きくないじゃないですか。かつ、大体端っこにあるじゃないですか。
ありますよね。
どうするんだ、
あそこに入れるには、どの体勢で入れたりのか分かんないですよね。難しいですよね、あれはかなり。
いやー、まあ、もしかしたらものすごい、こう、なん銭湯みたいに広い、広いお風呂なのかどうなのか、アクロバチックにやってんのか。
なんかでも、風呂の中でストレッチ、なんか無理な、狭い風呂の中で無理な体勢でストレッチとかすると結構筋が伸びません？ちゃんとなんか。
ああ、もうスポーツ部的には。もしかしたらそれも兼ねてのものなのか、単なる性欲なのか。
そんなですね、まあなんていうの、むさ苦しい話題の後にですね、こういう、はい、これがさっき言った2枚つづりのやつなんですけど。
あ、なんでしょう。
埼玉県。東京経済大学コミュニケーション学部1年、逃げ腰のドズルザビ、逃げ腰のドズルザビ、改め JT。9月9日、
はい、
日本放送の番組、見込みの企画のトークライブに参加したんですが、
はい、
俺は当然のように、アゲティを着ていったんです。
おお。
すると、入場待ちしている人の中から、うん、あ、アゲティだという声が。そうです、B サイリスナーがいたんです。最近人の集まるところに行くイコールアゲティというリス、というサイクルで生活していたんですが、
うん、
やっとその成果出ました。皆さんアゲティありがとうございますというメールが9月の13日に来たんです。
う
ん、いいですか。
13日。それを踏まえつつ、
9月19日に来たメールね。うん、埼玉県東京経済大学コミュニケーション学部1年、逃げ腰のドズルザビ、改め JT。
うん、
私事なんですが、日本放送のミューコミで、うん、見込みの企画で知り合った女の子と付き合うことになりました。
うん、あら。
元帥に報告しておきますと。
こっちが来ちゃったか。
やっちゃったね、JT。
これだけはないかと思った。
これはやっちゃいかんな、人として。人としてやっちゃいかんな、それは。うん。
フェアじゃないですね。
フェアじゃないね。何も俺は一度も言ってない。友達を作っていいって言ってアゲティで。でも彼女を作っていいとは一言も言ってない。
まあでも、やっぱりそれが話題のきっかけだったんですかね。
じゃないですか、
あれ
きっと。
聞いてるんだ、みたいな。聞いてるよね、みたいな。
お前はオナニー禁止を命ずる。彼女ができたんであれば、向こう3ヶ月オナニーをしてはいかん、お前は。
いや、でも、
で
も初ですかね。
何が？
B サイがきっかけでカップルみたいな。
どうなんすかね。カップルで B サイを聞いてるとかあるんですかね。
でも、変な話、カップル、恋人いたら B サイって聞くのかなっていうのはちょっと一瞬思ったんですよね。
いや、僕ね、それを言うなら、すごい、これ、まあ、暴論ですよ。暴れる論で暴論ですけれども、俺多分、彼氏とか彼女いたらラジオ聞かないような気がするんだよね。
あ、でも逆に、確かに僕も、そういうのあったかなと思ったんですけど、それは生放送だとそうかもしれないんですけど、ポッドキャストだと、いつでも聞けるから、逆に、何の逆かもわかんないですけど、いいのかなと思った、
ね。あ、ポッドキャストの方が。
そう。生放送だと予定を合わせないといけない。ただ。
あ、でもあれだな。あの、時々、例えばクリームシチューのオールナイトとかに来るメールで、彼氏と、あの、まあ、別々の家で、彼氏も聞いてる、はい、私も聞いてるっていう状態で、二人で番組の内容についてメールしながら聞いてますってのが来るな。
今の面白かったね、みたいな。あれですかね、この番組聞いてて今のほんまイラついたねみたいな。
もしこれが仮に生放送だとしたらね、
としたら
、うん、今のほんまのリアクションなくねみたいな。
もっとこうするべきだと思った番組に送っちゃうみたいな。抗議送っちゃうみたいな。
でもさ、お前ぶっちゃけさ、もしね、高校の時俺もお前も多分、お前もいなかったら女、
あ、実は僕いたんですけど、あ、あ、これブルーンかな、ちょっと携帯が。
携帯が鳴った？
うん。
ちょっと。いいよ。じゃあその間進めとくわ。
おはようござい
ます。なんだこの番組。野球見に行くっつって抜けるやつはいるわ。
実際を収録してますよ。
うん。じゃあですね、続いてこんなメールを。
ちょっと、あるけど、連絡します。
連絡しますだって。
はい。はい。 全然関係ないビーチ君でした。
この番組によく遊びに来る
ビーチ君が坂つくやろうっていう誘いで
した。続いてですね、どうしようかな、なんか久しぶりに海外から来たメール。
あ、はい。
アメリカ合衆国アラバマ州、ペンネームパット21歳。私事なんですが、私は今アメリカの大学に留学中なので、今学期、ラジオとテレビの番組等を作る授業を取っています、はい、まだまだ授業が始まったばっかりで本格的な番組作りではなく、今はラジオの CM 作りをメインにやっています。それを教授から習いながら毎回この番組のことが頭に浮かびます、ラジオって意外とめんどくさいんだなとか、これだけ大変なら石川さんが番組をやればやるほど赤字になると毎回のように言ってるのもうなずけるなどなど、またこラジオについて新しいことを勉強したらメールしたいと思います。応援してるのでこれからも頑張ってくださいねということで、アメリカにこうなメディアみたいな勉強しに行ってんのかね。
でもすごいことですよね、その、留学じゃないですか、留学でその変な話、留学してやる人ってなかなかいないじゃないですか、そんな中、だどういう、まあラジオって言ってもまあいろいろあるかもしれないですけど、どういう感じのあれなんですかね、報道みたいな感じなんですか。
分かんないね、どんな番組ですけど、ちょっとまた詳しいの送ってよ。さあということで、言ってるうちにですね、エンディングテーマが流れてきたんですが、引き続き私が待っております、はい、まだキープしてるのもいっぱいあるんですが、アドレスこちらです、
はい、bi4@bside.jp bh4@b-side.jp です。番組の中でメールを紹介させてもらったのにはクリアファイルをプレゼント。メールは懸命に私事と書いて送ってきてください。
はい、あのすごくお詫びっていうか言い訳かな、クリアファイルに関して。あ、多分ね、17、18、19、20、さらに今日も収録しちゃったから21、22、およそ6回分俺たち溜め込んでるはずなんだよ、発送。
あらららら。
なんで、今日本当発送しようと思ってたんだけど、まあ、ご覧の通りブルーンが脱走。ということでですね、どっかでまとめてやるわ。ごめん。
もしくは、あ、まあ、もしくはの話はやめてみましょう。はい。というわけで、
すまなかった、すまなかった、ごめんなさい。
よろしくお願いします。
男らしく謝る。そしてですね、最後今週エンディングの中で、先週プレゼントしました、募集しましたですね、
はい、
大阪土産、俺の大阪土産のですね、キティちゃん当選者、バーっとこんなにですねメールがいっぱい来たんで、この中12人、本間さん言
ってください
。12人、意外と大仕事っすよこれ。
12人を、じゃあ、
はい、
じゃあ本間として1人目、
いやいや俺が
やるです。
はい、京都府南丹市、南丹市立園部中学1年ナップル、
はい、ブルンとして1名、
別に本場としてでもいいよ、
ブルンとしての、
大阪府枚方市、会の大学1年生、
はい、
今危なかったフルネーム読んじゃいそうになった、
本場としての3人目、
はい、愛知県豊橋市雅楽、豊橋東高校1年おめでとう。
続いてブルンの4枚目、
広島市南区市立修道高校3年、ラジオネーム小泉、
はい、じゃあ本場5枚目、
愛知県立一宮高等高校お2年野球童貞、
ブルン6枚目、
はい、兵庫県宝塚市、吉保関西学院大学4回生、あ、バイク雑誌も当たったことから、
おいいよ、じゃあ、はい、はい、7人目、
富山市ピクリン19歳富山大学1回生おめでとう、
はい、じゃあ8人目、
はい、拓殖大学1年東京都八王子市の内藤仁おめでとう、
はい、はい、じゃあ9人目、
仙台市青葉区ケロママ44歳、パート主婦、おお、おめでとう、
はい、
ありがとう、
じゃあ10人目、
はい、東京都江東区帽子と眼鏡大学生おめでとう、
じゃあ11人目、はい、
岐阜県高山市中学3年生ゆきおめでとう、
はい、じゃあラスト12人目です、
はい、仙台市太白区、ペンネームぐっさん宮城教育大学3年生おめでとう、
ありがとうございます、
はい、ということでなるべくキティちゃんの発送早めにできればいいな、なんて思いますけれども、
ね、まあでも年内には届くでしょう。
お歳暮か。
年内には
なあ、ということでですね、まだ時間ありますか、大丈夫ですか、名前君、
もしや、じゃああ
いつに電話する、
はい、さっき変なとこで切れちゃいましたから、
うん、電話してみましょうか、あいつ野球楽しんでやがんのかな、なんかムカつくな、
なんかお土産を買ってきてもらいます、
あ、そうですね、
リスナー宛てに。
おや、呼び出してるのにあいつ。
これは。もしもーし。
あ、
クソ野郎。
最後の最後で何でしょうこの感じっていう。
クソ野郎。
切りました。
最悪の予選です。
ということでですね、
はい、
次回の収録なんですけれども、まだちょっとさっきも話したようにですね、まあ、10月からどんな感じで僕らの仕事が進んでいくかっていうのはですね、わからないんで、またホームページにてですね告知させてもらうんで、
はい、
待っててくださいと。あとそれからあれですわ、僕10月から月曜日のミューコミを担当することになりました。吉田アナウンサー
ということは、ということはというか、月曜日には作家として、月火作家としてやって
水曜シャパーソナリティみたいな。何なんだ俺な。本当に意味が分かんねえよ。
その情報もじゃあ B サイでちょくちょく、もしかしたら、
ミューコミの情報
をミューコミに誘導する形もあるかもしれない、
あるやもしれないと。
放送作家図もあるやもしれない、
放送作家図も聞いてください、
はい、
詳しいことは放送作家図も B サイもホームページで、
めんどくさいことはホームページ、
ラジオなんてそんなに情報伝えられませんから、はい、全部ホームページを見てくれ。
そうです。
ということで、石川と
本間でした、
そして東京ドームにいるブルンでした。
ブルンでした。
また次回。